考える力のある子供に育てる30の方法。その1、すべての子供は勉強したい気持ちがある。はじめに最も知っていただきたいことがあります。多くの人が誤解していることです。みんな勉強が嫌いだという誤解です。勉強なんてほとんどの人が嫌いだと思いますが、そうではない。机に向かって詰め込み型の勉強を想像しがちです。子供が勉強したくないのは嘘です。すべての子供たちは勉強がしたいという熱い気持ちがあります。もし子供が勉強したくないと言うなら、子供の勉強への姿勢を邪魔しようとする親がいるだけです。本来子供は勉強がしたくてたまらない。その証拠があります。例えばあなたのお子さんはこんなことを言いませんか。これ何？その黒い箱は何？あの空に浮かんでいるものは何？さまざまなことに興味を持って親に尋ねますね。自分からこれ何と聞いてきたことは、言い換えればこれについて勉強がしたいと言っているのと同じです。自発的に勉強しよう、勉強したい気になっている何よりの証拠です。しかし問題なのはその後です。子供がこれ何と言ってきたとき、親の対応は2種類に分かれます。1、子供は気にしなくていいなどと言って質問をごまかす親。2、これはねと言って質問を丁寧に答える親。ここで子供の考える力が変わります。この2種類の対応によって子供の行く末が全く異なります。子供はそんなことげにしなくていいというのは、子供に勉強するなと言っているのと同じです。親がそんなことげにするなと言うと、子供は勉強はしなくていい、勉強は悪いことなのかと思い勉強しなくなります。勉強しようとする子供の気持ちに泥を塗っています。一方、子供の何気ない質問に丁寧に答える親の対応は、子供が考える力を伸ばしています。子供が興味を持っていることですから、親からの説明に対しても吸収が早い。わかるようになると子供はもっと勉強が面白く感じるようになる。自分から進んで勉強するようになります。こういう親に育てられると子供はすくすく育ちます。子供の考える力を左右するのは子供ではなく、実は親なのです。子供の質問に答える。考える力のある子供に育てる30の方法。その2、今知らなくてもいいという言葉を禁句にする。ある日、私は夕食の食材を買おうとスーパーの食品売り場を歩いていました。ちょうどその時、子供連れの親子に出くわしました。おそらく7歳前後でしょうか。幼い男の子が母親にこれは何と尋ねていました。夕食の準備のため母親がショッピングカートに入れるものに興味を持っているようです。ふと昔の自分を回想しました。そういえば昔自分も同じようなことを口にしていた記憶があるな。つい昔の自分とそのことが頭の中で重なって、一人考えにふけっていました。しかしです、母親が残念な言葉を言ってしまいます。今忙しいから、後でね、また今度ね。子供からの質問をごまかしていました。母親は買い物に夢中で、子供の相手をする余裕はないという様子でした。子供の残念そうな表情が忘れられません。親の気持ちもわからないわけではありません。おそらく夕食の時間まで余裕がなく、子供の質問にいちいち答える余裕がなかったのでしょう。子供の質問に答えたい気持ちはあっても、限られた短い時間で説明するのは難しい。こういう時どうすればいいのでしょうか。そもそも時間ギリギリに買い物をするからいけません。十分に時間がないから子供の質問に答える余裕もなくなります。親はあらかじめ子供が興味を持つだろうなということを想定して、時間に余裕を持って買い物に出かければいい。いつもよりほんの10分早めに買い物に出かけるだけでもいい。さらに余裕があれば20分や30分早く買い物に出かけるのもいいでしょう。子供の質問に対応できる余裕は随分変わるはずです。せっかく子供から質問してきた機会をぜひ十二分に生かしていきましょう。いつもより10分早く子供と一緒に買い物に行く。考える力のある子供に育てる30の方法。その3、デパートほど子供に社会経験させる場所はない。デパートは人間が社会生活を営んでいくために必要なことがたくさん詰め込まれた場所です。デパートの規模にもよりますが、数百以上のお店が一箇所に集結しています。少し例を挙げてみましょう。エレベーターの乗り方、駐車場にある山ほどのある車、買い物の風景、フードコート、休憩広場、数多くのお店、様々な売り物。本当はまだまだありますが、ここには書ききれません。デパートは大人でさえたくさんあって全部見切れないと思うほどです。子供にはもはやワンダーランドそのものでしょう。これだけ不思議なものがたくさん目の前にあるのに興味を示さないわけがありません。子供と一緒にデパートに行ってみましょう。必ずこれは何という質問を投げてくるはずです。それはいいことです。学習塾で勉強するよりデパートに行く方がはるかに子供の人間性を高める勉強ができるはずです。デパートほど子供に社会経験させる場所はありません。少し考え方を変えてみましょう。デパートに買い物に行くというより、デパートに勉強しに行くと考えてみます。そこで次の休日、親子でデパートに出かけましょう。ある程度子供が投げかけてくることを想定して、時間も余裕を持って出かけます。買い物ついでに子供の勉強にも付き合ってあげます。子供にいろいろなものを見せてあげて、興味を示すものから親ができる範囲のことで説明してあげます。デパートほど勉強のネタが集まっている場所はありません。いい勉強になるはずです。社会勉強をするために子供とデパートに行く。考える力のある子供に育てる30の方法。その4、食品売り場はあらゆる人が元気になれる場所。あまり大きな声では言えませんが、私はいつも会社の帰りにわざと食品売り場を通って帰っています。食品売り場が大好きです。夕食を買って帰るためというのは表向きの理由です。本当の理由は元気が出るからです。食品売り場はすごい場所だと思いませんか。食べるものばかりが置いてあります。魚、野菜、パン、お惣菜、お菓子、飲み物、アイスクリームなど、あらゆる食品が揃っています。どこを見ても食べるものばかりです。美味しそうだなと思い、自然とニヤニヤしてきます。売り場によっては試食コーナーがあり、試食をさせてもらえるところもあります。私は仕事帰りに限らず、落ち込んでいる時も食品売り場に行きます。自然と元気が出てくるからです。癖というか習慣というか、自然と体が食品売り場へ向かいます。一歩間違えればかなり危ない人です。実際これまで何度か助けられているのも事実です。落ち込んで元気がない時に美味しいものを食べれば、ある程度回復します。食べるまではいかないまでも、見ているだけで元気が出ます。何しろ180度食食食です。 美味しいものを短時間で見られる場所といえば、世の中食品売り場しかありません。色鮮やかな食品を見ているだけで食欲を刺激され、そのうち元気が出てきます。だから私は仕事帰りで疲れた時、夕食を買うついでに元気を出すため食品売り場に行っています。笑うなら笑ってください。単純な方法ですが、これは元気が出ます。そんなある日ふと気づいたことがあります。これは自分だけではないのではという疑問です。食欲は人間の三大欲の一つです。すべての人に食欲がありますから、誰でも食品売り場に来れば自分に限らず誰でも自然と元気が出るはずです。今度食品売り場に行く機会があればチェックしてみましょう。歩いている人はみんな明るい表情になっているはずです。私に限らずあなたも同じではないでしょうか。さてここがポイントです。もしあなたのお子さんが学校やテストの成績など落ち込んでいるときは、慰め方が難しいところです。そんな時こそ食品売り場に連れて行ってあげましょう。連れて行くだけで OK です。お買い物のお手伝いをしてほしいという表向きの理由をつけて一緒にお買い物です。慰めるのは難しいですが、一緒にお買い物に行こうと誘うくらいならすぐできることでしょう。子供は食べるものばかりを見ているうちに次第に元気を取り戻してきます。広い食品売り場を歩いているといい気分転換になるに違いありません。もしかしたら親が慰めるよりはるかに効果があるかもしれません。実は私も浪人時代、母と一緒に買い物に連れられ何度か元気づけられたことがあります。笑える話ではありますが、確実に効果があります。まさに食品売り場はあらゆる人を元気にさせる場所なのです。子供が落ち込んでいるときは食品売り場に連れて行く。考える力のある子供に育てる30の方法。その後、お使いとはいえいい勉強です。子供の想像力を鍛えるいい機会になる。子供がある程度の年齢になれば分別がつくようになります。交通ルールやお金の使い方を覚え、自分で買い物ができるようになれば、ぜひともお使いをお願いしてみましょう。お使いとはいえ様々な勉強ができるようになります。一人で行動する勇気、お金の使い方の勉強、商品の標準価格の勉強。さてこのお使いも少し工夫を加えることで、実に子供の想像力を鍛える方法になります。あなたは子供にお使いをお願いするときどう指示していますか。おそらくカレーを作りたければ材料を直接指定してお願いしていることでしょう。じゃがいも、人参、お肉、カレーのルーを買ってきて。これは普通のお願いの仕方です。もちろんお使いに慣れていない頃はこの方法でなければいけません。何を買ってくるのかわからないとお使いになりませんね。さてそんなお使いも何度も繰り返していれば慣れてくるようになります。子供が十分にお使いになれたと感じれば、ぜひ実践していただきたいレベルアップがあります。作りたい料理だけを指定して必要な食材を子供に任せる方法です。じゃがいも、人参、お肉、カレーのルーを買ってきてという言い方をしません。カレーを作りたいから必要なものを買ってきてという言い方に変えます。脳にとっていい刺激になる方法です。子供はいつも食べているカレーを思い浮かべながら買い物に出かけ、食品売り場をうろうろするはずです。そういえばカレーにはじゃがいもが入っていたな。お肉も入っていたし、人参も入っていたな。カレーのルーも必要だ。子供なりにいつも食べているカレーを思い浮かべながら買い物をするはずです。これによって何が鍛えられるのかというと、想像力です。頭の中でいつも食べているカレーを思い浮かべながら入っている材料を分析します。そうすると子供なりに食材選びが上手くなります。もちろんハードルの高い買い物です。慣れないうちは難しいと感じるのも事実です。子供が慣れないうちは、一緒に行って〇〇を作るのに必要な食材はどれでしょうとクイズ形式で進めましょう。はじめは単純な料理からの方がいい。お刺身を作るのに必要なものはどれでしょうから始めればいいでしょう。お刺身はお魚一つあれば OK ですね。子供でもすぐわかるはずです。だんだん食材の多いものへとレベルアップします。オムライスを作るのに必要な材料、カレーを作るのに必要な材料、シチューを作るのに必要な材料、焼き飯を作るのに必要な材料、子供に必要なものを答えさせます。もし足りない食材があれば親がフォローすればいい。慣れてくれば一人で買い物をさせるところから子供に任せてみます。時々買い足りない材料も出てきますが、その時はその材料を抜きにして料理します。カレーやシチューくらいなら材料が一つや二つ足りなくてもなんとか口にはできるはずです。足りない材料で作られた料理を子供は食べて、次からは気をつけようと思います。注意していただきたいのは、できなくても叱らないことです。叱ると子供のやる気や元気を奪い、つまらなく感じます。必要なものを買ってくればその分偉いね、よくできましたと言って褒めてあげましょう。褒められれば次からもっとやる気を出すに違いありません。これは同時に子供が料理の関心を高める勉強にもなります。食事は食べて終わりではなく、何が入っているのかな、なんでできているのかなと食べるものを注意深く見るようになります。こうしたことがきっかけで自分から料理を始める可能性だってあります。ご家庭で簡単にできる子供の想像力を鍛えるトレーニングです。ぜひ試してみましょう。材料を指定するお使いから作りたい料理を指定するお使いにレベルアップする。考える力のある子供に育てる30の方法。その6。大人と子供とでは見える景色が全然違う。子供が勉強するときに必要なものといえば何でしょうか。そうです、机と椅子ですね。床の上で本を読んだり字を書いたりするわけにはいきません。机と椅子は子供が勉強するためになくてはならない必需品です。さて、あなたの家庭にはそんな机と椅子はありますか。もちろんだ。うちにはすでに机と椅子はたくさんあるぞ。ちょっと待ってください。もしやそれらは大人たちが使う机と椅子ではないでしょうか。大人たちからの目線で見る机と椅子は子供には大きすぎます。背の低い子供には大人が使っている机と椅子は大きなビルのように見えることでしょう。全く身の丈に合っていません。子供たちには大きな障害物にしか見えません。大人と子供とでは見える景色も全然違います。大人が使う机と椅子と子供が使う机と椅子は全く別物と考えましょう。子供には子供の身の丈に合った専用の机と椅子を買い与えてあげましょう。小学校に入る前と言わず幼稚園になれば買い与えてもいい時期です。時期にもよりますが、本に興味を示すようになれば本を置くための机と座るための椅子が必要です。まだ手足が十分しっかりしていない時期ですから、角が丸くてぶつけても怪我の心配がないものが最適です。自分専用の机と椅子があればどう感じるでしょうか。自分専用のものだという所有の自覚があると全然違います。子供は自分の身の丈に合った机と椅子があるからこそ、それを使って活動を開始します。本が読みやすくなります。字を書きやすくなります。食事もしやすくなります。勉強もしやすくなります。 さまざまな行為がしやすくなります。もしご近所に勉強ができる子供のいる家庭があればチェックしてみましょう。おそらく子供専用の机と椅子を買い与える時期がかなり早いはずです。勉強しやすい環境が早くにあるから学力の伸びが早くなります。一方で勉強ができない子供のいる家庭をチェックしてみましょう。子供専用の机と椅子を買い与える時期が遅かったり、家庭によっては子供専用の机と椅子すらない場合さえあったりします。それでは勉強ができないのも納得ですね。子供の成長を促すためにも子供専用の机と椅子は早めに買い与えた方がいいのです。子供の身の丈に合った机と椅子を早く買い与える。考える力のある子供に育てる30の方法。その7。面倒見の悪い親の方が子供はすくすく育つ。知られていない話ですが、プロの選手には面白い傾向があります。一流選手には長男より次男が多い、長女より次女が多いという結果です。プロ野球選手は次男が圧倒的に多い傾向があります。例えば誰もが知っている野球界のヒーロー、大貞治、長嶋茂雄、一郎、松井秀喜など次男です。大横綱と言われる大鵬、北の湖、貴乃花、朝青龍にも兄がいます。オリンピックに出場した選手の兄弟姉妹関係を調査したリサーチ結果を見たことがあります。長男長女が全体のおよそ 20%、 次男次女がおよそ 70%、 一人っ子がおよそ 3% という結果でした。見ての通り圧倒的に次男が多いですね。はたまた歴史上の偉人たちもなぜか長男より次男が多い。聖徳太子、坂本龍馬、織田信長も次男です。なぜ次男ばかりがこれほど強くなるのでしょうか。まず一つ目に挙げられる理由は体格です。体格は長男より次男長女より次女の方が身長は高くなりやすいです。次男次女は母親にとって2度目の出産になります。つまりすでに子宮が伸びているため、2人目の方がお母さんのお腹の中で伸び伸び育ちやすくなります。その結果身長も高くなりやすい。もちろん全てがその限りではありませんが、傾向が強いのは事実です。メンタル面にも違いが出てきます。長男長女は親にとって初めての子供です。初めての子供ですから親は根節丁寧すぎる子育てをしてしまいがちです。面倒見がいいのは素晴らしいですが、度合いにもよります。面倒を見すぎてしまうと子供が試行錯誤したり努力したりする機会まで奪ってしまいます。面倒見がいいといえば響きはいいですが、あまりにやりすぎるのも問題です。その点次男や次女は違います。親には二人目の子供です。育児については慣れがあるため、このくらいは放っておいても大丈夫だろう、このくらいは安全だと手を抜きやすくなる。その上二人目の子供ですから、次男次女の世話に割ける時間はどうしても少なくならざるを得ないという事情もあります。結果としていい意味で子供をほったらかしにします。これがいい。次男や次女は親が面倒を見てくれないので子供なりに努力をしようとします。親からの面倒見が少ない分、わからないことは自分で試行錯誤します。自分のことは自分でやるという習慣も身につきやすい。常に年上の兄や姉の存在がいるので競争心を燃やしやすいです。その結果自立心の成長が促され、優れた精神力を兼ね備えやすくなります。だからオリンピック選手には次男次女が多いです。面倒見のいい親イコール子育て上手な親とは限りません。面倒見が悪い方が子供は強く成長するとは皮肉ですが、そういう現実があるのも確かなのです。面倒を見すぎるのはやめる。考える力のある子供に育てる30の方法。その8。もたもたする時間は無駄ではない。手足の運動神経のトレーニングになっている。大人から見れば子供のあらゆることがもたもたしているように感じます。着替える時も時間がかかる。靴を履くのに時間がかかる。靴下を履くのにもやけに時間がかかります。それは完全に大人からの目線です。長く生きている大人からすれば手足が器用で当然です。靴下はすぐ履くことができ、着替えもあっという間にでき、靴紐もすぐ結べます。しかし子供はどうでしょうか。子供は手足をまだ十分操れるわけではありません。運動神経が十分に発達していないからです。時間は余分にかかって当然です。そこで見方を変えてみましょう。もたもたしている時間ではなくトレーニングの時間なのだと。これから手足を自由に操れるように運動神経のトレーニングをしている最中です。子供にとってもたもたしているつもりは全くありません。むしろ頑張っている証拠です。ゆっくり時間をかけるからこそ質のいいトレーニングができます。親の都合で早くしなさいとせかすより時間をかけた方が子供のためになります。運動神経の発達には時間がかかりますから、そこは大人が長期で見てあげるようにしましょう。子供が運動神経のトレーニングをしているところを邪魔せず、ゆっくり見守れる親になりましょう。自分のペースでゆっくり指を動かすことで次第に手先が器用になります。もたもたしている時間はトレーニングの時間だと考える。考える力のある子供に育てる30の方法。その9。子供が理解できないニュース番組は親がわかりやすく説明する。私が子供の頃テレビのニュースで聞いてわかるのは天気や芸能関係の話くらいでした。その他の話題は専門用語も増えるため理解に苦しみます。特に厄介だったのは政治経済の話でした。政治の話は国民に知らせなければいけないというマスメディアの義務があります。そのためトップニュースはいつも政治経済から始まります。いつも不思議に思っていたのは、代表者が数名で申し訳ございませんでしたと頭を下げている光景です。3名程度のネクタイにスーツを着た会社の代表者が一斉に頭を下げるのは子供ながら異様な光景だったことを覚えています。何か悪いことをしたのだろう。子供でもなんとなくわかりますが、肝心なのはどんな悪いことをしたのかということです。ニュースの中で説明が入っても専門用語が多かったり仕組みが複雑だったりして理解に苦しんだことを覚えています。一番知りたいことが一番理解できなくてもどかしいです。そんな時いつも助けてくれたのは両親でした。わからないことはなぜと両親に尋ね、いろいろ教えてもらったことがあります。人を騙してお金を盗んだのよなどという説明から始まり、詳しい話を聞かせてもらいました。そういう親の熱心さはどこか子供に伝わります。あなたにも子供の頃そういう経験はありませんか。政治経済の話は前提となる知識が多くあります。憲法を知り、政治家の名前を覚え、国が抱えている問題、国の仕組み、大統領と首相の違いや意味、商品の流通、為替相場、資本主義社会の成り立ち、政治は経済につながり、経済は政治につながっています。その政治経済をきちんと理解するためには前提となる知識が多いがゆえに、なかなか子供には難しい。母国語で話しているのになぜか理解できないという苦痛を味わいます。そういう時こそ親の出番です。親は子供に理解できるような簡易な言葉を使ってニュース番組を翻訳してあげましょう。 環境問題のニュースでも政治の話でも事件の話でも OK です。子供がこれはどういう意味と疑問を投げかけたことは興味を持っている証拠です。たとえ理解の難しい話でも親は専門用語は使わず分かりやすく説明してあげましょう。時には図やグラフを使いましょう。子供のために時間を省くだけの価値はあります。せっかく子供がニュースに興味を持っているなら勉強するチャンスです。そんなことわざわざしなくても学校が教えてくれるだろう。まあそう固いことを言わないでください。結局子供にニュースの説明をするのは子供だけでなく親のためにもなります。どんな勉強でもそうですが、生徒になるより先生になる方がよく身につきます。親が教える側になることで子供への教育になると同時に親もニュースの再認識の機会になります。親は政治の勉強を再認識する機会になるはずです。何より知識が豊富だと親が子にアピールできる時間にもなります。何でもよく知っている親を子供はさすがだ、すごいなと感心し尊敬します。子供の成長と親の成長が同時に行える方法です。ニュース番組を毛嫌いせず、ぜひ有効に活用していきましょう。難しいニュースは子供のために親が翻訳をする。考える力のある子供に育てる30の方法。その10、生き物を飼うと子供の感情が豊かになる。実家ではペットの雑種犬を1匹飼っています。1匹というより1人と言ってもいいでしょう。家族も同然です。犬にも喜怒哀楽があります。悲しい時にはクンクンと泣きますし、怒っている時はワンワンと吠えます。喜んでいる時は尻尾を左右に大きく振って表現します。何か恐れを感じた時は全速力で逃げていきます。ところによっては表現方法が少し人間とは違いますが、秘めたる感情は人間と全く同じです。私はペットに限らず様々な動物たちに触れていると時折驚かされることがあります。人間以上に感情をストレートに表現しているなという点です。人間の場合は考えることが高度すぎるため行動に裏がある場合があります。先のことを考えたり損得を考えたりできるのは素晴らしい脳のおかげです。しかしその一方、なかなか素直な行動や感情表現がしにくいのも事実です。動物にはそうしたことが一切ありません。鮮明に感じている感情を混じり気なく無邪気にありったけ表現します。人間と接するのもいいですが、動物たちと接するのも素晴らしいなと感じます。子供と動物とが触れる機会があると、こうした生き物からストレートな喜怒哀楽と接する機会が増えます。喜怒哀楽に接する機会が増えることで子供にも喜怒哀楽などの感情が豊かになるでしょう。動物アレルギーには気をつける必要がありますが、体質が許されるならぜひ生き物を飼ってみるといいでしょう。生き物と接することでストレートな感情に触れる機会ができます。生と死を身近に感じることができ、命について考える機会になるのです。生き物を飼う。考える力のある子供に育てる30の方法。その11、子供から赤ちゃんができる理由を質問された時の答え方。親としては子供からの質問にできるだけきちんと答えたい気持ちがあります。子供の質問には丁寧に答えて子供の期待に応えたいところですね。ところが子供からの質問には答えにくい内容もあります。理由は分かっていてもはっきり答えにくい質問です。あなたが子供から質問されて一番困る内容は何ですか？おそらく赤ちゃんはできる理由についての質問でしょう。赤ちゃんはどうやってできるの？赤ちゃんはどこからやってくるの？赤ちゃんはどこから生まれてくるの？ほとんどの親は言葉に詰まるでしょう。知らないから言葉に詰まるのではなく、知っていても具体的に答えにくいから言葉に詰まります。まだ幼稚園や小学生には刺激の強すぎる話です。子供は悪気があって質問しているのではありません。純粋になぜだろうかと気になって質問しています。こうした時に使える響きのいい回答があります。結婚したら自然とできる。これでいいのです。自然とという部分がポイントです。これにはいろいろな意味が含まれています。愛し合っている二人が結婚しますね。結婚をすれば夫婦が深く愛し合い、妊娠、出産を経験する。夫婦なら自然なことですね。したがって結婚したら自然とできるという答え方が自然です。ぼかしているように聞こえますが、子供には最も心地よく聞こえる回答です。子供は大人になるにつれて自然にという意味を理解していくはずです。赤ちゃんができる理由を質問されたときは、結婚したら自然とできると答える。考える力のある子供に育てる30の方法。その12、重大ニュースは危険を予知する機会に変えろ。ある日、家族で食卓を囲んでいると、テレビで大地震のニュースが流れました。マグニチュード8級の巨大地震のニュースでした。テレビには全壊した民家や血だらけになった人が泣き叫んでいる様子が映し出されていました。食卓には少しきつい場面です。最初は人ごとのように話が始まります。親は、うわ、大変だな。すべてが潰れて台無しだ、と言います。大体いつもここから話が脱線します。必ず、もし、が続きます。もし、この場所であれくらいの大地震が来たらどうなるか、という父。よし。とりあえず近くに神社があるからそこを家族の避難場所にしようと言葉を続けます。いつの間にか父は大地震が来た時の避難場所を決めてしまいます。いえいえ、まだまだ脱線は続きます。次に母が言います。この家は建築して20年くらいだから強度が弱ってきている。大きな地震があれば壊れるのではないか。さらに父が続けます。だったら一度専門業者に検査してもらった方がいい。でももし補強工事をするならあまり予算に余裕はないぞ。すると節約志向の強い母は鋭い指摘をします。だったら業者が忙しくない時期に言えば割り引いてもらえるはず。壊れてから直すより長持ちさせた方が節約できる。私は口を挟めません。考えすぎ。心配しすぎ。そこまで話を進めなくても。そう思いながらも、両親は真面目な表情で真剣に話し合っています。自分や家族に関係している話なので、とりあえず話の内容は気になりますし考えさせられます。そういうことは日常茶飯事でした。皆口家ではふとしたニュースをきっかけに、いつの間にか話が進んでいます。これがニュースのいいところです。単にニュースを見て終わりにするのではありません。重大ニュースを家族で一緒に見て、自分と重ねたり、家族と重ねたりして考える機会に変えましょう。テレビで様々な災害や事故のニュースが流れます。水害、盗難、事故、誘拐、借金など。こういうニュースが流れるたびに家族で話し合える機会になるはずです。小さなテーマでもかなり幅を広げて話し合える機会になるはずです。自分の身に降りかからないとは限りません。人ごとと思えるニュースも自分に重ねたり家族に重ねたりして考えると真剣になれるはずです。 自分や家族に関係している話ですから、子供は耳を傾けますし、考えさせられる機会になるでしょう。もちろん、こうした話は危険を予知する能力につながります。子供も家族も危険を予知し、話し合って考える。テレビニュースは素晴らしい学習教材なのです。テレビのニュースを見て、危険を予知する力を鍛える。考える力のある子供に育てる30の方法。その13。朝食のバイキングで家族全体が引き締まる。ある休日前夜、ふと母が口にする言葉がありました。はっとした表情をして、唐突に明日の朝食は外食でバイキングに行こう、と言い始めます。どうしたんだ？いきなり、と思います。面白いことに、大体言い始めるのは母です。おそらく母の頭の中では次のようなプロセスがあったのでしょう。夜になり朝食のメニューを考える。面倒だと感じ、朝食は外食にすることを思いつく。唐突に明日の朝食は外食でバイキングに行こうと言い始める。こうした思考プロセスは不思議なことに子供でもよくわかります。そういうこともあって、時折水口家では休日の朝食として外食に行くことがありました。いきなり朝から外食も悪くありません。たまたま家の近くにバイキング形式で朝食を提供するレストランがあり、そこによく行きました。私は母の気持ちが見える一方で、やったという気持ちでいっぱいでした。ほとんどの子供はバイキングが大好きです。子供がバイキングが嫌いだという人を見たことがありませんね。自分で好きな料理を自分で選べ、しかも食べ放題だからです。子供にとってバイキングは嬉しくてたまりませんし、私もその一人でした。次の日、朝食としてバイキング形式のレストランへ外食することになりました。外食に出かけると意外な効果がありました。家族全員が確実に早起きをするようになります。もちろん私もバイキングのためならと思い、休日でも早起きをするようになりました。家族全員が明日は朝食に出かけるということが分かっているので、休日の朝が引き締まりやすい。しかも朝から家族全員が必ず揃うことになります。休日ですから時間はゆっくりしていますし、会話も弾みやすい。食べに行った帰りにデパートに寄ってさらに時間を潰すということも珍しくありませんでした。子供を休日に早起きさせたければ食い物の力です。休日の朝食はバイキング形式のところへ食べに行く。考える力のある子供に育てる30の方法。その14。普段は軽い調子でもいいが、しつけの時だけは厳しくなること。しつけがうまい親は優しい表情と厳しい表情の二面性を持っています。優しい表情は日常生活や普段の会話の時に見られる顔です。優しい表情だからこそ話しかけやすく会話も弾みやすくなります。一方、厳しい表情はしつけの時に見られます。真面目な表情から真剣さが伝わってきます。表情は言葉に重みを与える効果を果たしています。時々子供だから軽い調子で子供をしつける親がいます。もちろん単なる日常会話なら軽い調子でいいですが、子供をしつける時まで軽い調子ならどうでしょうか。ニタニタしていると本気さが伝わりにくくなります。言葉の説得力も小さくなり、親の言葉を軽く受け止めてしまう。しつけのつもりで言っていることが冗談に聞こえてしまいます。そういうゆるい親だと子供から舐められてしまい、きちんと言うことを聞かなくなります。あなたはいかがでしょうか。子供にしつけようとする時の親としての態度や仕草を振り返ってみましょう。ニタニタ笑いながらではありませんか。だらだらした言い方になっていませんか。腰が曲がっていませんか。きちんとしつけをしようとするなら、その時くらいは厳しい表情が必要です。親の言っていることが本気かどうかは親の表情や声で感じ取ります。笑わない。背筋を伸ばす。少し声を低くする。低い声で語りかける。熱意を持って本気で語りかける。ポイントは怖い表情ではなく真面目な表情で語りかけることです。そういう親の真面目な表情や仕草から、子供はこれは本気だ、本当に大切なことなんだなと伝わってきます。普段はダラダラで軽い調子でもいいですが、きちんとしつける時だけは厳しくなることです。このメリハリをつけることが大切なのです。普段はダラダラしていても、しつけるときは真面目に話しかける。考える力のある子供に育てる30の方法。その15。親が真面目な表情で語りかけると、子供も真面目に考える性格になる。私は昔からいろいろ考える習慣があります。いつも考えてばかりで頭がパンクしそうなので、サイトを通じて考えてきたことを公開しています。考える性格は頑張って身につけたものではなく、昔からいつの間にか自然と身についたものです。ハッピーライフスタイルの話のネタなら死ぬまでいくらでも出てきそうです。いつからこういう性格になったのかと振り返ったとき、ふと親からの影響に心当たりを感じました。親からの影響を受けている部分が大きいのではないかと思います。もちろん全てが親の影響とは限りませんが、親譲りの部分はあると感じます。私の親はどういう人かというと、真面目な顔をして話しかける人です。父もそうです。母もそうです。子である私に話しかけるとき、真面目な顔になります。特に父は日常会話でもあまり冗談は言いません。笑いながら話をしたり、冗談を言ったりすることはあまりありません。私は長男なので、特にそういう傾向が強いのでしょう。家族なのに急に静かな雰囲気になります。高弘、高校を卒業したらどうするつもりだ。中学に入ったらどんな部活に入るつもりだ。友人とはうまくやっているか。この前のテストの結果はどうだった。会議室で話をしているような厳粛な雰囲気があります。それは私が社会人になった今でも変わりません。仕事の調子はどうだ。職場のみんなとうまくやっているか。実家には帰ってこないのか。真面目な顔をしていろいろ尋ねてきます。親が笑いながら尋ねてくれば、おそらく私も笑いながら適当に言い返したでしょう。しかし親の表情には冗談がありません。親が真面目な顔になって尋ねてくると、子供は冗談が言えなくなります。真面目に心配している。だから真面目に考えて答えてほしい。そういう印象がひしひし伝わってきます。親が本気になって話しかけるため、親の質問に答えるときは真剣に考えて答えていました。昔からそういう人でした。昔から続いていたので、その結果私もいろいろ真剣に考える習慣がついていきました。子供に話しかけるときの顔は大切です。子供が真剣に考える習慣は言って身につくものではありません。親が真面目な姿勢を見せて身につくものです。見せると言っても難しいことはありません。両親は真剣で真面目な顔をして話をすることで、子供にも同じように真面目に考え答えさせようとします。もちろんたまにはジョークを交えてリラックスもいいですが、どこかでそういう本気さは必要です。親が真面目な顔をして話しかけることで、子供も考えるような性格へと変わるのです。真面目な話をするときは真面目な顔で話しかける。 考える力のある子供に育てる30の方法。その16。物は大事に扱いなさいという親。壊れにくいものを与えられる子。ここに重大な矛盾がある。どんな家庭でも必ずしつける代表といえば、物は大事に扱いなさいです。おそらくあなたも我が子に対してしつけた経験があることでしょう。壊れたら買い直さなければなりません。経済的な面から考えても、物を長く大事に使い続けることは多くの親が同意するはずです。しかし、その一方、親が子供に与えるものとしてはどんなものでしょうか。経済面や安全面を考えて壊れにくいものを与えてしまいがちです。これはよくありません。ここで矛盾が発生しています。親は物を大事に扱いなさいという。子供が手にしているものは壊れにくいものばかり。壊れにくいものを与えられていると物を大事に扱うのはどういうことなのかがきちんと理解できません。落としても投げても踏んでも壊れないものです。どう扱っても大丈夫だと思い親が物を大事に扱いなさいという意味を理解できません。子供には実感が湧きません。確かに乳幼児のような幼い時期なら壊れにくいものを与えるのはわかります。手足が器用ではないので物を持っても頻繁に落とします。万が一を考え壊れにくいものを与えて当然ですね。しかし乳幼児ならまだしも小学生くらいになっても未だに壊れにくいものを与えられている子供がいます。小学生くらいになればある程度指先もしっかりしているはずです。そのくらいの時期になれば私たち大人が使う同じものを与えましょう。壊れやすいものでも結構です。実感を持たせるためには体験を直接させて分からせます。乱暴に物を扱うと壊れる。壊れたら修理が必要。場合によっては二度と元には戻らない。そういう経験をさせてあげるのが一番です。指先がしっかりする時期になればぜひ壊れやすいものを与えましょう。例えばプラスチックのコップよりガラスのコップです。落とした時プラスチックのコップは割れませんがガラスのコップはすぐ割れます。子供は大きなショックを受けることでしょう。これはいいショックです。自分がうっかり手を滑らせてしまって壊してしまった。壊れたものは二度と元には戻らない。これは自分の扱い方が悪かったせいだ。こうした悲しい経験をさせてあげましょう。一度死んだ人間は生き返らないように物を壊したら元には戻らないという経験ができます。こういう生々しい経験があって初めて物を大事に扱うとはどういうことなのかを理解するようになります。物を大事に扱おうということが理解できるようになります。次からは子供は落とさないように持ち方を工夫したり、いつもより力を入れたりして持つようになるでしょう。どうすればいいのかを頭で覚えるより体で覚えます。ガラスのコップの一つや二つ壊れたとしてもその費用は知れたものです。もちろんコップを落とした直後は破片には注意をしましょう。破片や怪我にさえ注意ができれば子供は貴重な経験を得られるはずです。うっかりしたミスで物を壊し失うことで得られることがあるのです。壊れやすいガラスのコップを使わせる。考える力のある子供に育てる30の方法。その17。本当は泣かない子より泣ける子の方が強い。強い子に育ってほしい。子供が大人へと成長し社会に出ることを考える親ならある程度強さを身につけて育ってほしいと願うでしょう。そういう気持ちから親としては泣かないというしつけをしてしまいがちです。転んだ時泣かないと言うまでは問題ありません。小さな痛みくらい涙を見せずにこらえられるのは強さの証です。多少の肉体的痛みや精神的痛みがあってもすぐ泣かないことも大切です。勉強にしろスポーツにしろ涙を辛抱しなければ乗り越えられません。しかし何でもかんでも泣かないことばかりしつけると子供はどうなるでしょうか。あらゆる場面に泣かないことを禁止するようになると子供としてはとにかく泣くのは悪いことなんだと思うようになります。するといかなる時も泣くのを我慢するようになります。何があっても弱音を吐かず涙を見せないのは強いように思えます。一見すれば精神力の強い人間に育つように思われますが実際はストレスを溜め込みやすい性格になってしまいます。我慢は大切ですがそれでもそればかりでもいけません。うつ病にかかりやすい人は普段泣かない人に多いと聞きます。愚痴をこぼさず真面目に働き辛いことがあっても涙を見せません。泣かないから溜め込みやすくある時から体調に異変をきたします。泣くことはストレスを吐き出すためにとてもいい効果があります。悲しい映画を見て泣くとすっきりするのはストレスを吐き出すからです。強くなりたければ適度に泣く方がいい。泣ける子に育てます。泣けるというのは泣く泣かないを自分でコントロールできている状態です。泣こうと思ったら泣けるが我慢もできる。状況に応じて涙を我慢し状況によっては自分から積極的に泣けるということです。この両方を兼ね備えています。本当に強い人は泣ける人です。うまくストレスを発散させることができるということです。ストレスを吐き出せられる能力があるから肉体的精神的苦痛にも耐えられる余裕が生まれます。映画を見て泣いたり友人に愚痴を聞いてもらったり回想して泣いたりなど強い人ほど泣き上手です。泣かない子が強いことは限らないのです。泣ける子に育てる。考える力のある子供に育てる30の方法。その18。黙って言うことを聞きなさいより黙ってないで言いたいことを言いなさい。昼下がりうつらうつら眠くなる場面には共通点があります。学生時代午後の授業で先生の話を聞いていると眠くなる。社会人になってもじっと黙って仕事をしていると眠くなる。何か共通点に気づきませんか。黙ってじっとしているときです。黙ってじっとしていると脳の活動も鈍くなります。受け身になっているからです。逆に絶対に眠くならないのは自分が発言しているときです。自分が考案した新商品のプレゼンをしている最中は絶対に眠くなりません。自分の手や口を動かしての発表は眠気を吹き飛ばす刺激です。しかし無事に自分のプレゼンが終わって他の人の発表を聞く側になるとうつらうつら眠くなります。同じような経験をしたことがあるのではないでしょうか。これはどういうことかというと聞くより話す方が脳は活発に働くということです。話を聞くのは受動的ですが話をするのは能動的です。話をするときには自分の頭で言うことを考え口を動かしたり自分の声を耳で確認したりします。言いたいことを考えて口を動かしたり耳で声を聞いたりしているときは脳までフル回転するので絶対に眠くなりません。何か自分の頭で考えて情報を発信しているときは自然と脳が活性化されます。親としては子供に考える力をつけさせようとすると自然と教育も熱心になりがちです。その結果黙って言うこと聞きなさいという教えになりがちです。確かに黙って言うことを聞かなければならないときもあります。世の中のことをまだきちんと理解していない子供には親の言うことを無条件に従う方がスムーズです。しかしそういう従順すぎるのも問題です。従順で素直な子はいい子に育つように思えますがこれも問題です。 何でも、はい、はい、と言っているのは考えているようで頭はあまり回転していません。親の言っていることを全て鵜呑みにしているだけで受け身になっています。親の言うことさえ聞いていればそれでいいと思い、自分の頭で考えなくなります。子供に考える力をつけさせるなら黙ってないで言いたいことを言いなさい、です。わかるときには黙ってうなずき聞きますが、疑問点や不明点があれば積極的に尋ねる勇気です。黙っているばかりではいけません。できるだけ子供に発言をする機会を与えましょう。気になることや言いたいことがあればどんどん発言させることです。内容は何でも構いません。学校であったこと、悩み、将来のこと、疑問に思ったことなど何でも結構です。自分で発言する機会は自然と考える機会になります。時には親と考えや意見がぶつかり激しい言い合いを交わすこともあるでしょう。よく考え、よく話すことはそれだけ脳もよく使っているということです。すると子供は話をすることはいいことなんだと会話に対してプラスの印象を持ち始め、よく話をする子へと育ちます。たくさん話をするから滑舌も良くなります。考える力がつき、積極的に自分の考えを表現できる子供へと育つのです。子供には黙ってないで言いたいことを言いなさい、と言う。考える力のある子供に育てる30の方法。その19。なぜ子供ははしゃぐのか。大切な初心を忘れていませんか。今、大人であるあなたは生活の大半が知っていることで占めていることでしょう。本を読んだり、書いたり、でき、言葉を自在に操ることができる。見慣れた街の風景。買い物の仕方、電車の乗り方、仕事の段取りなどすでに理解している。口にするのは食べたことのある料理ばかり。経験することのほとんどが以前にも一度見たり聞いたりしたことばかりでしょう。すべて完全とはいきませんが、世の中の概要を概ね理解し知っているばかりのはずです。それが大人です。だからこそ落ち着きがあります。大人が落ち着きのある理由は豊富な経験量です。しかし言い換えれば感動が小さくなっていることでもあります。見るもの聞くもの触るものなどすべてに慣れきってしまっている。そんな大人である親の目線から子供を見るとはしゃいでうるさい子供たちが理解できなくなる場合があります。大切な初心を忘れていませんか。子供はどうでしょうか。まだ経験量が少ない時期です。子供はなぜはしゃぐのか。見たり聞いたりするものなどすべてが初体験ばかりだからです。はしゃぐというのは言い方を変えれば感動するということです。見るもの聞くもの経験するものが初めてなら自然とワクワクします。初めてのことばかりに心が揺れ動き感動しています。大きな感動で大笑いしたり走り回ったりして落ち着いていられない。驚きを体中で表現している姿です。あなたも遥か昔子供だった頃を思い出しましょう。何もかも初めて経験していることばかりだった頃はいつもはしゃいでいたことでしょう。幼稚園くらいだった頃、道端に咲いていた花に興味を持っていた時期があったはずです。今となっては単に花だで終わっていますが、子供だった頃は何だろう、綺麗だと興味津々だったはずです。花を触ったり匂いを嗅いだりしたことでしょう。初めて見る街の風景。慣れない買い物の仕方。どうすればいいのかわからない電車の乗り方。初めて口にする料理ばかり。あらゆることが新鮮だった時期です。感動するときには落ち着いていられません。ついはしゃいでしまいます。知っていることばかりの大人と知らないことばかりの子供。親はこのギャップを理解しておく必要があります。知る知らないの違いだけかと思っていると幅が広がります。知る知らないの違いだけで落ち着きとはしゃぐという態度まで180度変わります。子供は初体験が多くて感動が大きいからはしゃいでいます。そんな子供の目線で今からもう一度あなたのお子さんを見てあげましょう。優しい気持ちになれることでしょう。はしゃぎ回る子供を単にうるさいなと思うのではなく、感動している子供の気持ちを理解してあげます。当たり前の話になりすぎましたか。当たり前とは分かっていますが、大人になるにつれてつい忘れがちな初心です。あえてここで再認識としてご紹介させていただきました。今一度子育てをするにあたり初心に帰る意味でもここでお話ししたかったのです。子供のはしゃぐ気持ちを理解する。考える力のある子供に育てる30の方法。その20。うるさいと言うだけでは子供の教育にはなっていない。ある日、私は久しぶりに風邪になったので病院に向かいました。病院の待合室で待っている時のことです。平日とはいえ大勢の人がたくさん来院していました。その中で子供を連れた親と出会いました。おそらく子供が何かの病気で順番待ちをしていたのでしょう。病院は待たされる時間があります。病院といえば何か不思議な雰囲気があります。その不思議な雰囲気に子供はドキドキしているのか走ったり騒いだりしていました。それこそ本当に病気なのかと疑いたくなる元気さです。病院の慣れない雰囲気が病気を吹き飛ばすほど新鮮だったのでしょう。そういえば私も小さい頃同じような状況だった記憶があります。叫んだり騒いだりするのは子供の仕事です。そんな時です。親は騒いでいる子供に対してこう言いました。うるさい。それはもう病院中に響き渡るほどの大きな声でした。驚いたのは子供ばかりではありません。待合室で待っている人たちも飛び上がらんばかりの表情でした。うるさい子供を黙らせようとした親の方がうるさいよ。おそらく誰もが心の中でそう思っていたに違いありません。こういうことはよくありがちです。親の気持ちも理解はできます。騒ぐ子供に腹が立った勢いでうるさい。と怒鳴ってしまったのでしょう。しかし大声でうるさい。という言い方は全く教育になっていません。発言にトゲがあり親が怒っているように見え怯えてしまうでしょう。少しだけ言い方を変えればいい。もしうるさいと言いそうになったら代わりに小さな声で静かにしましょうと言いましょう。言わんとしていることは同じです。ほんの少し言い方を変えるだけですが子供が受ける印象は全く異なります。うるさいという言い方は感情をぶつけているだけですが静かにしましょうと言われるということを聞きやすくなります。周りの人たちにも迷惑をかけない言い方です。感情をぶつけた教育はやめて落ち着きのある教育を施すようにしましょう。うるさいと言いそうになったら静かにしましょうと言い換える。考える力のある子供に育てる30の方法。その21。気分に流されず子供のしつけに一貫性を持たせる。子供を教育する上で大切なことは一貫性です。言っていることがいつもバラバラだと子供はどれを信じていいのか混乱してしまいます。常に同じことを発言し繰り返すことです。そんなこと当たり前だ。これが子育てをしているとなかなか難しいです。例えば約束を破ってはいけませんというしつけです。親は子供に約束は徹底的に破らないという発言でしつけます。 親がそう言えば、親も必ず約束を破るという姿勢を貫くのが当然ですね。よくありがちなのは、気分によってコロコロ意見を変えてしまうことです。人間は感情の生き物です。その時の感情によって意見を左右することがあります。機嫌がいい時と悪い時とでは、考えることも感じ方も発言も異なるでしょう。これは気づかないうちにしてしまいます。親に余裕がある時は嘘はいけませんと言います。その一方で親が何かトラブルを抱えてひどくイライラしている時があります。心に余裕がない時はつい焦る気持ちが大きくなり、少しくらいなら嘘をついても大丈夫と言ってしまう。この両者は矛盾しています。嘘はついていいのか悪いのか。子供は対応の仕方に困ってしまいます。気分によって意見が変わるのは残念なことです。子供はそういう親を見抜きます。なんだ、気分によって言うことを変えているな。子供はがっかりします。もし気分によって言うことを変える親がいればどう感じるでしょうか。気分によって言うことを変えていいのか。じゃあ自分もイライラした時には好き勝手にしてしまおう。気分に流された発言と行動をする親を見て、子供も気分に流された発言と行動をするようになります。言うだけ言って嘘を軽く破ってしまうようになります。子供が気分に流されず一貫性のある発言や行動ができるかどうかは、親がしつけたところで本当に身につきません。親がそういう手本を見せることで子供に伝わります。気分に関係なく一貫性を保てる教育ができているかどうかです。いつも言っていることが同じというのは安定です。気分に流されず信念を貫く親になることです。ここが親の器の見せ所になります。簡単なようで難しいところですが、ぜひとも心がけるようにしましょう。気分に流されずしつけに一貫性を保つ。考える力のある子供に育てる30の方法。その22。一貫性を保てないときは理由をつけて辻褄を合わせる。子供にしつけるときの基本は一貫性ですが、やむなく一貫性を保てないことがあります。そもそも一貫性を保てない状況です。なぜこういうことが起こるのかというと、時や場所に応じてその時の対応も変わってくるからです。一貫性が大事と分かっていても、矛盾したことを言わざるを得ない場面に出くわします。例えば、喧嘩をしたらすぐ謝りましょうというしつけがあります。喧嘩をすればすぐ謝るのはいいことですね。しかし本当にすぐかどうかは、時や場所など状況によります。相手の状況によってしばらく様子を見ることも必要です。そういう時、親は今謝るのはやめなさいと言います。親としては時と状況に応じて言ったつもりですが、子供は混乱します。すぐ謝るというしつけと今は謝ってはいけない矛盾がぶつかるからです。しつけとはいえなかなか難しいですね。こういう時は理由をつければいい。こういう理由だから後にしましょう。理由をつけることで子供はなるほどと思います。理由を言うことで矛盾しているような親の発言に一貫性を保てます。だからこうしましょうねという理由があれば、子供は一貫性がない親のしつけも理解するようになります。この理由が大切です。なぜ今はいけないのか、してはいけないのか理由を聞くことで、一貫性がないような対応の辻褄を合わせることができます。状況によって最も良い対応が変化することを教えます。理由とは対応の判断基準です。親が指導した理由を手がかりに、子供も自分で判断できるようになり、状況に応じて行動できるようになります。しつけの一貫性を保つのが難しい場面がありますが、必ず理由をつけるようにしましょう。理由をつけてしつけるほど、子供は臨機応変を学べるようになります。状況に応じて対応が変わるときは、必ず理由をつけて説明する。考える力のある子供に育てる30の方法。その23。信用される人間に育てる2つのポイント。約束を守ることと嘘をつかないこと。あらゆる人間関係は信用の上に成り立っています。友人の話を聞けるのは相手に信用があるからです。信用がないと相手の話も信じられなくなり、人間関係を築くことができなくなります。信用があるからこそ話している内容を真面目に聞けます。逆にあなたに信用があると、相手から話を真面目に聞いてもらえるようになります。ではもし信用がなければどうでしょうか。これは大変です。時間を決めて待ち合わせすらできません。言うことは全て疑われます。仕事にならないのはもちろん、恋愛も友人関係も大変なことになるでしょう。相手を信用できなくなったら、もはや人間関係は崩壊です。信用される人間になる。家族でも友人関係、社会に出て取引先との関係も全て信用があってのことです。人間関係は信用に始まり、信用に終わります。基本的なことでありながら最重要項目です。信用は目には見えませんが、人間関係は信用が根本です。では、ここからが本題です。子供を教育するときには、どうすれば信用される人間へと育てることができるのでしょうか。信用されるような子供に育てるのは方法論が曖昧のように思えます。しかし、基本は2つだけです。1. 約束を守ること。2.嘘をつかないこと。これだけでいい。よし、今日からしっかり子供に教えるぞ。親、ちょっと待ってください。もちろん約束を守り、嘘をつかないように教えることは大切です。親から子に教えることも大切ですが、それ以前に大切なことは、そういう親であることです。親が約束を守り、嘘をつかないようにすることです。子供は常に親の真似します。親が約束を守り、嘘をつかない姿勢を見せることで、子供も自然と約束を守り、嘘をつかないようになります。あくまで親が先行する形です。この二つのポイントさえ守れていれば、子供も親の真似をして約束を守り、嘘をつかないようになります。約束を守り、嘘をつかない親になる。考える力のある子供に育てる30の方法。その24。いい質問だねという言葉は、質問を褒めると同時に質問者も褒めている。中学生の頃、授業の話を聞いているとわからないところが出てきました。気になったので手を挙げて先生に質問すると、こんなことを言われました。いい質問だね。これを言われると嬉しく感じます。いい質問だねと質問を褒めているだけでなく、そんな鋭いところに気づく生徒も同時に褒めていることになるからです。そういうところに気づくなんて素晴らしい。あなたはいい問題意識を持っているね。口に出しては言いませんが、そうしたニュアンスが伝わってきます。つい私もありがとうございますと言ってしまいました。嬉しく感じて先生に何か認めてもらえたような気になります。子供が親に質問してきたら、可能な限り言ってあげましょう。いいところに気づいたねと。子供は嬉しくなり、親からの返事を真剣に聞くようになるでしょう。いい質問かどうかは大した問題ではありません。子供が疑問を持つことは素晴らしいことですから、すべてに対していい質問だねと言えるはずです。もっと認めてもらいたいという気持ちが湧いてきます。 様々なことに対してさらに疑問を持ち始めることでしょう。質問してくる人にはいいところに気づいたねと褒めてあげる。考える力のある子供に育てる30の方法。その20度。どこがわからないの?と尋ねれば問題の突破口は見出せる。勉強がわからない。自分は勉強に向いていないのか。勉強を苦手とする子供に悩む親御さんは多いことでしょう。子供ができないと言って嘆いた時、親としてはもっと頑張りなさいと言います。頑張れは精神論です。応援しているようで応援になっていません。頑張るのは子供でも十分にわかっていますし、頑張ってできるなら悩みません。ではどう言えばいいのでしょうか。どこがわからないの?と尋ねてみればいい。解決を導く言い方です。子供一人の力でわからなければ親も一緒になって協力してあげましょう。子供一人の知識や知恵でできないなら親がサポートしていきます。なぜうまくいかないのか。どうすればうまくできるようになるのか。どうすれば解決するのか。できなければできるようになる突破口はあるはずです。親の協力が加われば大抵のことは解決するはずです。子供のレベルに応じてわかるまできちんと指導です。わかるようになったという感動があると子供は自分からどんどん勉強をし始めます。子供に希望を抱かせることが大切です。うまくいく方法さえわかれば子供はまた行動し始めます。わからないところを一緒になって考える。考える力のある子供に育てる30の方法。その26。歩くペースを2分の1にすれば発見は2倍に増える。子供と散歩をするときのペースはどうなっていますか?親が手を引っ張って大人のペースで歩いていませんか?歩くスピードが速いとたくさんの風景を目にでき多くの発見があるように思えます。子供のためにもいいのではないかと思います。大人にとっての普通のペースを子供はどう感じるでしょうか?大人の普通のペースは子供にとって速すぎます。見るもの聞くもの触るものなど初めてのものが多いので一つ一つを認知するのに時間がかかります。散歩のペースをもう少しゆっくりにしてみましょう。10分で歩ける距離なら15分かけて歩いてみましょう。ゆっくり歩くので移動距離は短くなります。しかし、ゆっくり歩く方が多くの発見があることに気づきます。大人でさえゆっくり歩くとたくさんのことに気づくことができるはずです。時間の余裕が生まれることで周りの様々な景色に注意を向ける余裕が生まれるからです。道端に咲いている花に気づける。青空を眺めながら歩くことができる。空を飛んでいる鳥たちに気づく余裕が生まれる。歩くペースを2分の1にすれば歩ける距離は短くなりますが発見は2倍に増えます。歩くスピードがゆっくりになるほど発見が多くなります。一つ一つをゆっくり見て深く感じ自分のペースで物事を考える余裕が生まれます。大人のペースで歩くのではなく子供のペースで散歩をしましょう。多くのことを発見して子供の成長に変えるのです。子供のペースに合わせゆっくり歩く。考える力のある子供に育てる30の方法。その27。昆虫たちとの触れ合いは生と死について考えさせられる機会になる。私の実家には庭に大きな桜の木がありました。今はもう切ってなくなってしまいましたが、当時は大木でした。春になれば立派な桜が満開に咲き乱れます。春には家族が庭でお花見をするのが恒例になっていました。その桜もしばらく経てば花が散り、間もなく夏を迎えると次はセミたちの住処になりました。大きな桜の木いっぱいにセミがつき、大声で鳴きます。騒音と言ってもいいほどのうるさい音です。目の前にある桜の木にたくさんのセミがいるので、よく網を使ってセミを捕まえていました。問題が起こったのは、捕まえたカゴの中に入れた次の日でした。あれほど元気でうるさかったセミのほとんどがカゴの中で死んでいます。生きながらえたとしてもほんの数日。実は土の中にいる時間は5年から7年と長いですが、成虫になってからは1週間ほどしか生きられない昆虫です。捕まえたと思ったら、あっという間に死んでしまいます。私はその時、生き物は最後には死を迎えることを学びます。あれほど元気に飛び回っていたセミがピクリとも動かなくなります。実家は田舎にあります。セミに限らず、アゲハチョウ、カエル、トンボ、アメンボ、ホタルもいました。川にはなんとザリガニさえいたくらいです。夏には夜中ホタルが飛び回っていました。動物園の中に実家があるようでした。大きな虫取り網を持って視界に入ってくるあらゆる昆虫たちを捕まえました。捕まえてはカゴに入れましたが最後はみんな同じでした。必ず死んでしまいます。私はそれを見てどん底に落とされたような気持ちになりました。昆虫たちを捕まえては必ず最後には死んで動かなくなる。自分もいつかそうなるのか。自分の行く末を見た気がしました。生きているということは最後には必ず死を迎えるということ。死にたくないよ。嫌だ。私は怖くなって親にしがみつき泣きわめいたことがあります。子供ながら絶望を感じました。生きていることは素晴らしいですが、その反面、必ずいつかやってくる死に怯えていました。数多くの昆虫たちの死を見ることで、昔から死についてよく考える性分になりました。必ず最後には死ぬ。今この瞬間でもその意識は変わりません。たくさんの昆虫たちの死に触れたことは辛く悲しいことでした。しかし、昆虫たちの死の瞬間から大切なメッセージを受け取った気がしました。現実をしっかり生きてほしい。生きている時間を大事にしてほしいというメッセージです。かなり若い時期から生きることについてはよく考える性格になりました。どういう人生を送ればいいのか。どのような生き方が望ましいのか。考えた末に見つけたのは自分を生かす生き方でした。自分が好きなことをして自分が輝く。輝いた自分が他の人を照らし他人にも喜びを与える。太陽のように自他ともに輝く理想的な生き方を見つけました。ハッピーライフスタイルでも生と死について触れる文章が多いですが、実はそうした経緯があります。いつまで持つかはわかりませんが、死ぬまでハッピーライフスタイルは続けていくつもりです。多くの昆虫たちの死を見てきたため、生きている時間を貴重に過ごしていきたい気持ちがより強くなったのです。昆虫たちの生と死の瞬間から教科書では学べないことを学ぶ。考える力のある子供に育てる30の方法。その28。物やサービスが溢れる都会がいいとは限らない。田舎には都会にはない昆虫や大自然に囲まれる環境がある。都会と田舎。子育てにはどちらの環境がいいと思いますか?一般的に考えると田舎より都会の方が物やサービスに溢れているので子育てに有利に働くと考えることでしょう。物やサービスが揃っていれば子育てもしやすく質の良い教育が受けさせられると思います。しかし必ずしもそうとは限りません。確かに都会には多くのサービスが集まり都会なりの良いところがありますが田舎にも田舎なりの良いところがあります。 すなわち昆虫と自然との触れ合いです。それが田舎だからこそ得られる貴重な経験です。何もない田舎とはいえ、実は数多く存在していることがあります。育ちなら田舎だからこそ得られる経験をたくさん子供たちに触れさせてあげましょう。私は子供たちにはできるだけ昆虫たちと触れ合いを進めています。たくさんの昆虫たちと触れ合うことで生と死を実感してもらいたいからです。生き物は動きます。生きるために食べますし、怒り、悲しさ、恐怖を見せます。人のようにおしっこもしますし、糞もします。そうした一生懸命に生きる様子を見て、子供たちはコンクリートの冷たいビルにはない暖かさを感じるようになるはずです。生きるものは最後には必ず死を迎える。人とは違い、昆虫の寿命は大変短いです。多くの昆虫たちの死を目の当たりにすることで、言葉だけでは伝わらない貴重な経験ができるに違いありません。昆虫だけではありません。植物も同じです。昆虫とは違い、喜怒哀楽はありませんが、植物も生きていることに変わりありません。水を吸って太陽の光を浴びて、次の世代のために種を残します。最後は枯れます。これは人も昆虫も植物も同じ生き物としての営みです。物やサービスが乏しい田舎でも、その代わり多くの植物と昆虫があるではありませんか。物やサービスが溢れているか、昆虫や自然に溢れているか、たったそれだけの違いです。どちらの環境でも生かし方次第です。昆虫や植物など多くの生に触れることで、教科書だけでは学べない貴重な経験ができるに違いありません。田舎育ちであることを恥じる必要はありません。堂々と子供を育ててあげましょう。田舎育ちを喜ぶ。考える力のある子供に育てる30の方法。その29。日記をつけるとなぜか子供のテストの結果が良くなる理由。日記をつける人はボケにくい。医療現場にはそういうデータがあります。事実、私の祖父も日記をつける習慣がありましたが、78歳で死ぬ最後まで全くボケることはありませんでした。いえ、死ぬ直前まで若者のようにはっきりした話し方で、記憶も意識もはっきりしていました。その祖父には毎晩就寝前、日記をつける習慣がありました。何冊も日記があり、昔の日記を見ると、なんと私が生まれた日の記録まで残っていて驚かされたことがあります。そんな昔から続けていたのか。生まれる前の何十年も前から一日も欠かさず書き続けていたのかと思うと言葉を失います。まさに尊敬です。日記をそんなに続けられる人はそういるものではありません。祖父の日記から自分の生まれた様子を知るのは不思議な感じがします。私は1980年の7月7日の月曜日、夜中に生まれました。日記によると生まれた直後、まず父が急いで病院に駆けつけた様子が綴られています。その後祖父や祖母が車に乗って病院に駆けつけたそうです。生々しい記録が残っており、すごく印象深い文章でした。一方、日記をつけない祖母は70代に入ってからボケてしまいました。昔から積極的に外出することが少なくて、不精で家でじっとしていることが多い祖母でした。そもそもそういう性格でした。日記は頭にいいと昔からよく言われます。なぜかというと、早期を促す行為だからです。ボケるというのは昔を思い出せなくなるということです。思い出す習慣がなくなるからボケます。私たちの日常には普通に暮らしていれば思い出す機会がたくさんあります。人と会った時、名前を思い出す。仕事に着手しようとする時、仕事内容を思い出す。買い物でデパートに向かった時、買おうとしていたものを思い出す。普通に暮らしていると思い出す機会は数多くあり、記憶力の低下を防ぎます。しかし足腰が弱ってしまうと、出不精になり、部屋でじっとしている時間が長くなります。部屋でじっとしていると刺激も入ってこない時間も長くなり、同時に思い出す機会も少なくなります。脳の神経は使っているところは強化されますが、使わない部分は衰弱します。思い出す機能を使わなくなったため、脳の思い出そうとする機能も弱ってしまいます。日記をつけると絶対にボケないわけではありませんが、脳にいい刺激を与えることは確かです。脳は使えば使うほど強化されます。強化するためにはどんどん使うことです。そこで子供に日記をつける習慣を持たせてみましょう。日記をつけると子供の成績が良くなります。テストもいわば昔を思い出す行為です。頭が柔らかい時期に昔を思い出す機会が習慣になれば、思い出すために使う脳神経が強化されます。昔を思い出す力が強化されると、テスト前に覚えたことも思い出しやすくなる。その結果、テストの結果が良くなります。脳が柔らかい時こそ、過去を思い出す機会を頻繁に作ると、それだけ脳が柔軟に対応しようとします。特に子供は毎日が新しい発見の連続ですから、日記のネタも続きやすいことでしょう。どんどん日記を書かせて思い出す機会を作らせましょう。日記は脳を鍛えるダンベルになるのです。日記をつける習慣を持たせる。考える力のある子供に育てる30の方法。その30。過去にあった出来事を思い出すことで、子供は落ち着いた性格になる。日記を続けるのは難しいです。毎日習慣として定着させるためには、かなりパワーが必要です。どうしても日記は肌に合わない、人によっては日記を続けられない人もいることでしょう。大丈夫です。日記が難しいなら、日記の代わりになるようなことをすればいい。実は日常の中でも日記と似た行為があります。昔を思い出しながら会話をするということです。旧友と久しぶりの再会を果たした時、友人と昔話に花が咲くことがあります。日記をつけているのと同じです。昔を思い出しています。親は子供に以前にこんなことがあったねという話をしてみましょう。自分の力では思い出せなくても、親から覚えていると刺激されたことがきっかけで、過去の出来事を思い出せるはずです。昔旅行に行った話、以前に笑った話、以前に読んだ絵本の話、昔にあった出来事を会話に盛り込むことで、子供は思い出す機会を作れます。しかもそればかりではありません。過去にあった出来事を思い出すことで、子供は落ち着いた性格になります。過去の自分と比べて成長している自分に気づけるからです。また逆に成長ができていない部分も見つけるなどして、反省を促す効果もあります。当時は辛かった出来事も、時間を置いて考えることで客観的になれたり、冷静になれたりして記憶に触れられるでしょう。たまには昔を思い出し、成長を確かめる機会にするのはいい刺激になるはずです。昔を思い出しながら話をする。考える力のある子供に育てる30の方法。まとめ。その1、子供の質問に答える。その2、いつもより10分早く子供と一緒に買い物に行く。その3、社会勉強をするために子供とデパートに行く。その4、子供が落ち込んでいるときは食品売り場に連れて行く。その5、材料を指定するを使いから、作りたい料理を指定するを使いにレベルアップする。その6、 子供の身の丈に合った机と椅子を早く買い与える。その7。面倒を見すぎるのはやめる。その8。もたもたしている時間はトレーニングの時間だと考える。その9。難しいニュースは子供のために親が翻訳をする。その10。生き物を飼う。その11。赤ちゃんができる理由を質問された時は結婚したら自然とできると答える。その12。テレビのニュースを見て危険を予知する力を鍛える。その13。休日の朝食はバイキング形式のところへ食べに行く。その14。普段はダラダラしていてもしつけるときは真面目に話しかける。その15。真面目な話をするときは真面目な顔で話しかける。その16。壊れやすいガラスのコップを使わせる。その17。泣ける子に育てる。その18。子供には黙ってないで言いたいことを言いなさいと言う。その19。子供のはしゃぐ気持ちを理解する。その20。うるさいと言いそうになったら静かにしましょうと言い換える。その21。気分に流されずしつけに一貫性を保つ。その22。状況に応じて対応が変わるときは必ず理由をつけて説明する。その23。約束を守り嘘をつかない親になる。その24。質問してくる人にはいいところに気づいたねと褒めてあげる。その25。わからないところを一緒になって考える。その26。子供のペースに合わせゆっくり歩く。その27。昆虫たちの生と死の瞬間から教科書では学べないことを学ぶ。その28。田舎育ちを喜ぶ。その29。日記をつける習慣を持たせる。その30。昔を思い出しながら話をする。